こんばんは、ファーストサマーウイカです。松坂桃李さん、お疲れ様でした。ももちちょっと、いや、なんか最後エヴァがかかってちょっとグッと来てしまいました。お疲れ様でした。皆さんお元気ですか？私は元気ですよ。なんかちょっと通常会が久しぶりなんでね、静かに始まりましたけれども、元気ですか？なんかね、いろいろあるじゃないですか。元気なくなるよね。いや、でもちょっと私は週末ね、フジロック見てちょっと元気取り戻しましたけれども、ちょっといろいろお知らせできてなかったんでね、改めてしたいんですけれども、まあ、ちょっと2週連続でねゲスト来ていただいてたので、だいぶ前の話にはなってしまうんですけれども、私が吹き替えをやらせてもらったですね、ザ・スーサイドスクワッド極悪党集結という映画が大ヒット上映中でございます。ありがとうございます。まあ、日本語の吹き替え声優をさせていただいて、私が担当したのはソルソリアというね、なんて言うんですか、女戦士というよりかは、まあ、家族をね、ちょっと悪者に殺されちゃって、復讐を誓う、まあ、抵抗勢力の、まあ、リーダー格の女性の役を吹き替えでやらせていただいたんですけれども、いろいろ好評と言いますか、ツイッターで感想をね、見てるんですけれども、まあ、私と分からなかったっていう人だったり、まあ一人だけね、豪華声優陣の中に私タレントみたいな感じでポーンと入ってたんで、皆さんちょっと多分構えて見に行かれてたと思うんですけど、まあまあ頑張ってたと思うよみたいな健闘を叩いてくれているコメントが多々あったので、まあちょっとほっと胸を撫で下ろしているんですけれども、まあ嬉しいですよね。気づかなかったっていう褒め言葉一番嬉しいですよ。なんか悪目立ちするのが一番嫌なんでね。ちょっとだいぶね、公開するまでほんとヒヤヒヤだったんですけれども、よかったです。嬉しいです。これでまたね、私まだね、一つ将来の夢ができたんですよね。今回声優ねやらせていただいて2回目ですね、吹き替えは。でまだアニメの声優はね、ワニでやらせてもらいましたけど、まあ、次はキャラクターソングのある吹き替えやりたくて、今日教えてもらう前と後みたいな番組バラエティやるじゃないですか。それでディズニーの名曲みたいな特集やってたんですよ。なんかアナ雪とかアラジンとか、そのキャラの声プラスそのキャラクターが歌うっていうのをいつかやりたいなぁと思ってるんで、よかったらなんかこれ聞いてくださった人がいたら、ぜひよろしくお願いいたします。でね、そのスーサイドスクワット、ザ・スーサイドスクワットのジャパンプレミア試写会っていうイベントがね、あったんですよ。ちょっと前なんですけれども。その時に山寺宏一さんと宮野守さんとね、ご一緒させていただいて、まあ、いわゆる、劇場で本編を見る前に、まあ、3、40分お話しさせてもらって、そこから皆さんご覧になる、試写ご覧になるっていうイベントで、で、その時お二人初めましてだったんですけど、すごいね、気さくにお話しくださって、山寺さんに限っては、いや、おいかちゃん、会いたかったって言ってくださって、歌番組でさ、奥さんと一緒に見ててさ、もうすっごいね、うまいねって、もう、山ちゃんが褒めるてみたいな、いや、もう本当、恐縮ですっていうふうにお答えしたんですけど、あれも見たよ。モノマネ、すごいねって。まあ、モノマネ、山寺さんね、昔ご自身もモノマネ番組出てらっしゃったりとかして、まあ、モノマネされる側のイメージが強いですけど、山寺さんも、ものすごいレパートリー持ってらっしゃいますから、それでちょっとそんなことを言及していただく、ご覧いただいたというだけでも、ちょっと焦点ものだったんですけど、直接ね、そんな言葉いただいて、いやー嬉しかったですよ。だから私は、なんか、でも山寺さんになんか私が物申すなんて、なんかちょっと恐れ多いなと思ったんですけど、ちょうど新エヴァンゲリオンのね、新エヴァンゲリオンっていうか新劇場版のエヴァのシリーズをね、わーっと一気見したタイミングだったんで、ちょっとカジさんの影と言いますか、カジさんの、デシロが少なくなってることを一応嘆いておきました。ちょっと新劇場版、カジさん登場、ねえって言ったら、うん、そうなんだよ、みたいな。で、新エヴァンゲリオンがまだ多分、 アマンプラで公開される前かな、前だったんで、いや見る楽しみですみたいな言ったら、うん、まあ結局カジさん、あこれネタバレなる、まだ見てないあのまあアニメ版を見てるカジファン、カジさんファンからするとちょっとあれどうした新劇場版っていう感じなんですけれども、まああのちょうどね、今新劇場版全部アマプラとかで見れますんで、見てない方は、いやーちょっとカジさんファンからしたらなんでこうなったんだ庵野さんっていう、まあ庵野さんのあの NHK でね、なんていうんですか、ドキュメンタリー、あれはプロフェッショナルかの多分特別版みたいな感じで再編集されたやつがやってたんで、それも見たんですけど、いやまあちょっとあの庵野さんの苦悩を見るとあんま強いことは言えないですけど、カジさんの、うん、ちょっとなんでそうなったんかなっていうのだけがちょっともやっとしてたんで、それを山寺さんに伝えても何の意味もないんですけど、それを言ったという、コミュニケーションを取ったという話でございました。宮野さんとはね、あの番組のスポットのなんていうんですか、朝の情報番組とかそういうのの宣伝一緒にやらせていただいて、あのジムキャリーに見えた瞬間があったんで、あら今ちょっと宮野さんがジムキャリーに見えましたっていうことを言ってしまいました。したらマスクでしょって って言われるんだよ、いやぜひいつかやってくださいって言ってきました。マスクのモノマネというかコスプレを絶対似合うと思うんですよね。いやかっこいい、かっこいいですね。マモも、マモとか母親がマモと一緒やったんっていうラインをくれたんでそうやでって言ってきましたけど、いやそんなもう本当に声優界のもうキングとプリンスとご一緒できてすごい光栄でした。またねちょっと吹き替えのお仕事もらえるように今後も頑張っていきたいなと思います。ザ・スーサイドスクワット極悪と集結はね、全国の映画館で大好評上映中です。ぜひ劇場でご覧ください。では今夜も番組から重大発表があります。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、はい、今週のメールテーマはですね、ザ・スーサイドスクワット極悪党集結にちなんで、私が目撃した極悪党というテーマで募集したいと思います。まあ、ザ・スーサイドスクワットはね、あの他のこういうなんていうんですか、映画と違って、まあなんていうんですかね、悪者じゃないねんな、物語の中でほんまの悪役っていうのは存在するのよ、悪者っていうのはおるねんけど、基本悪い奴らの集団がね、なんか囚人たちがね力合わせて、またその人たち、彼らの悪をに対して戦っていくっていう話なんで、まあ全員出てくる全悪党なわけですよ、アウトレイジーみたいなもんですわ全悪党なんで、まあまあそういう感じになってます。私が目撃した極悪党ということで、まあ悪い奴って言いますよね、あの言える範囲でお願いしたいんですけれども、うわこいつ悪いなーっていうの周りにいると思うんですよ、友達とかね周辺で。まあ例えば、まああの知り合いじゃなくても、まあタクシー待ってて、まあやっと来たと思ったらこうシュッて横入ってくるやつとか、手上げてたら直前でね一個前の横断歩道のところで止めてるとか、別に悪ないねんね、悪くないねんけど、あいつみたいな感じがあるじゃないですか。とかまあ私がようラジオで言ったことあるかな、あの小学校の時に教室の机の裏側にもうしこたま鼻くそつけとった谷川くんね。でそれその後食べるからね、谷川くん、もう悪党中の悪党やろ谷川くん。あとその小学校の時のクラスメイトの話で言えば、もう一人ね、漢字ドリルの宿題をね全部定規を使って書く堀之内くんっていうの持ったんよ。こいつも悪党よ、全部カクカクで綺麗ね、綺麗ねんけどめちゃくちゃ先生から怒られてた。あーこれも大悪党やね堀之内くんも、みたいな。まあそういうちっちゃい悪から大きい悪まで募集したいと思います。あなたが目撃した極悪党を教えてください。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、 fsu@allnightnippon.com、 件名にそれぞれテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にミクチャ限定のアフタートーク、こちらお悩み相談をしております。賢者モードで皆さんのお悩みにお答えしていきます。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られますので、ぜひオールナイトニッポンゼロミクチャでもお楽しみください。今夜の1曲目はこちらです。 P モデルで
アナザーデイ。
私の P モデルで一番好きな曲、いつかかけたいと思ってやっと今日かけれました。 P モデルでアナザーデイでした。 CM の後重大発表です。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。ここで番組からお知らせです。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ初の番組イベント、土手の週2021例の日本青年館。先週第1弾として DJ 松永さんを発表しましたが、追加ゲストが決まりました。 DJ 松永さんに続きゲストとしてお越しいただくのは劇作家根本修子さんです。決まったー、来たー、根本さんありがとう。根本修子さんが決まりました。先週の放送にゲストで来ていただきましてね、根本さんの舞台がこのイベントと同じこの日本青年館ホールで、なんと前日までねお芝居やってるということを聞いて、まあ千秋楽がまあ私の前の日だから7日ですよね。6、7とやってる。あ、まあ8は私やるわけで、終わってるわけですよね。ほな、千秋楽の次の日空いてるんちゃうかということで、ダメ元でお願いしてみたところ、無理を言ってお願いしてみたところ、なんと、さすがネモさんですね。心よく了承してくださいました。圧が勝ったみたいですね。すごい圧をかけたんですけれども。しかもですね、なんと厚かましいことに、なんか書いてくれませんかというお願いもしてみました。その、もう今日本をね、もうほんと牽引する脚本家、劇作家に軽々しくも友達というもの掲げ、ただ、まあ、お願いしているだけで、いいよとは、そのね、二つ返事で言えるような状況じゃありませんよ。今もまだその、ね、舞台の、ケープジャスミンの方を多分今取り掛かってらっしゃると思いますんでね。どうなるかわかりませんけれども、まあ、多分書いてくれるんじゃないですかね。わかんないですけど。やってくれるんじゃないかな。でもさ、優しいからね。いやー、ちょっとね、無理させてしまいますけれども、ちょっと、根本さんともね、まだまだ話したいこといっぱいあるんで、ぜひ、そしてね、ちょっとどういった形でかはまだわかんないですけど、根本さんの作品を生でね、イベントでやれたらいいなと思っております。よろしくお願いします。どうか倒れないように、根本さんが過労で倒れないようにだけ、はい、祈りたいと思います。まだありますよ。まだまだ終わりませんよ。なんと、新たなゲスト、もう一人います。その方は、テレビ東京プロデューサー、祖父江里奈さんです。決まったー、ありがとうございます。直談判してみるもんですね。先々週ゲストに来ていただいた時にね、まあ話したいことをもう目次にして山のように持ってきてくださった、もう11項目でしたっけね。もう大倉さんですか。大倉式に話したいことを書いてきてくれたんですけど、私がちょっとね、もう掘り下げすぎて、私のちょっともう力のなさですね。なんと11個中3つしか話を聞けないまま終わってしまったんですよ。まあこの生放送の1時間半で11個のね、全部のエピソード聞くのも大変なんですけれども、まあその聞けてない残りをね、どうしても私聞きたかったんです。皆さんも聞きたいって言ってくださってたんで、その思いをね、まあその放送中にぶつけたんですけれども、いや、なんと調整できたようです。会社員、いや、よかったです。これは給料なんか変わらないんですかね。どうなんですかね、会社員の方ってね。なんかよくわからないですけれども、ちょっと時間外労働みたいな感じになるんですかね。いやー、ぜひ来ていただけるということで、いや、嬉しいですね。残りのね、エピソードはもちろんね、多分まだまだ隠し玉持ってると思うんですよ。で、噂によるとですね、根本さんのマネージャーさんと友達ということで、当日根本さんも来るということは、マネージャーさんも来るかもということで、さらに裏話を聞けるのではないかなんていうふうに、目論んでおります。だからちょっと とりあえず、松永一旦置いといて、ちょっと、松永さんね、もう決まってる。お松は決まってるんだけれども、一旦この根本祖父江ウイカというのを集結させると、どういう化学反応が起こるのかというのを考えたんですよね。私が、想像するに、ガールズトーク、品のないグータンみたいな、なんかさ、品のないなのか、悪、それこそ極悪党系のグータンなのか。だからあれ、グータンの自慢ですよ。グータンみたいな可愛いやつじゃなくて、愚痴の、グーに、吐き捨てる探偵、グータンみたいな。汚いグータン。いや、別に、祖父江さんと根本さん汚くないのよ、全然。ちょっとエッジが、効いてるスリッドなだけなのよ、二人はね。なんかそういう、グータン的なやつ、やれたら面白そうやなと思ってますね。で、そこに、そんな女のわちゃわちゃがとても苦手そうな DJ 松永を投入するという、鬼畜な、鬼畜な。どういう形になるかわかりませんよ。バラバラに喋るのかとか、一緒くたにするのかとか、まだ考えてないですけれども。祖父江さんがね、プロデューサーしてたドラマの話もあるし、それこそ、根本さんはね、クリーピーと同じ、それこそゼロのね、大の同期でもあると思うんで、クロストークいくらでもできるなという。だから私でも全員が集結してるところで喋ったことないんでね。どんな風になるんか、めちゃくちゃ楽しみですけれども。ちょっと当日のお楽しみ、ちょっとこれから考えていきたいと思いますんで、とりあえずひとまずね、ゲストが決まりました。DJ 松永さん、根本修子さん、そして、テレビ東京プロデューサーの祖父江里奈さんが来てくださいます。そして、まだありますよ。ちょっとね、ここから内容の話になってくるんで、まだちょっとぼやっとしてますけど、ちょっと一つ考えてることがあります。この番組の名物コーナー、東京ファーストサマーウイカ。もう名物コーナーですよね。自他共に認めます。これはもう素晴らしいコーナーだと思います。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言ってそうな、私ファーストサマーウイカのエロい発言を、あなたが盗み聞きしたつもりで送っていただくというね、妄想盗聴コーナーなんですけれども、これ、霜降り明星の粗品さん、ソッシー曰くですね、今、オールナイトニッポンで一番エロいコーナーだと言ってくれました。彼が他のオールナイトニッポンを聞いているとは思えないんですが、この番組は聞いてくれてるって言ってたけど、他の人の聞いてないんじゃん知らんけど。そんな、ソシー曰く、ね、エロいコーナーは、ちょっともう、看板としてね、背負っていきたいと思っていますんで、今回この、企画をですね、イベントの中で、どうにか、ちょっと、やれないかな、と思いまして、形はまだ決まってないんですが、まず、リスナーのみんなからですね、イベントまでに、ちょっと、これまでの盗聴のコーナーで、最も印象に残っている作品、を募集したいなと思います。皆さんたくさん送ってくれてると思います。そして実際にここでメールを紹介させていただいた、いわゆる採用作品ですね。採用作品の中で特に印象に残っている作品をちょっとこう投票みたいな感じで送っていただきたいなと思って、それをちょっと参考にして内容に入れ込んで、どうにかイベントの中で何かできないかなと思っております。古いもんやとね、前年度分がありますんで、去年の4月からですね。で、盗聴やってない週もありますけど、結構な量が紹介されていると思うので、皆さん覚えて思い出すのもなかなか難しいと思うんですけれども、ちょっと、自分が送って採用されたものとかでももちろんいいですし、なんかこれ聞いておもろかったなっていう、ちょっとかすかなわずかな記憶でもいいです。メールの件名にですね、投票と書いて、ちょっとややこしいんですけど、メールの件名に投票、盗聴じゃないですよ。韻は踏んでるねんけど、盗聴じゃないよ。投票ね。はい。票を入れる方ね。って書いて、盗聴のコーナーで最も印象に残った作品っていうのをぜひ送っていただきたいと思います。イベントの中でどうにか何かしらで実現できたらいいなと思っていますので、ぜひ皆さんお送りください。さて先週からですね、チケットの先行予約の受付がスタートしております。改めてイベントの詳細をお伝えしますね。日時は10月の8日金曜日、18時開場、19時開演です。夜の7時です。会場は日本青年館ホール。こちら新宿ですかね。新宿ら辺にありました、多分。 多分詳しく調べてください。料金は全席指定前売りで税込み6900円、受付は明けて今日24日火曜日、もう今日です。今日の23時59分までです。もう締め切り間近でございます。できればね、多分先行予約で応募しといてもらう方が安心かもしれません。わからないですけれども。ぜひね、前は急げと言いますから、なる早で、皆さん今日の24日火曜日23時59分まで抽選での予約となっております。なお、ピアノシステムメンテナンスのためですね、チケット予約はこの後、午前5時半から受付を開始します。今止まっている、休止している状態なので、今すぐやってもできませんので、ちょっと一呼吸置いていただいてですね、午前5時半以降、から今日の23時59分までの受付です。皆さんそちらご確認の上ご応募ください。先行予約に関する詳細は公演ホームページに記載しておりますので、そちらをご確認の上改めてお申し込みください。なおですね、イベント開催にあたっては政府や東京都のガイドラインに基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を十分に行った上実施いたします。皆さんからのご応募お待ちしておりますねえ。まあ、ちょっと、イベントもちょっとずつ近づいてきてね、もうなんやかんや言うて8月も末に差し掛かってますんでね。いやー、あっちゅう間ですよ。準備が間に合うんか、いうところなんですけど、いろいろね、ツイッターでね、反応を見て、もう応募したよとか、予約したよって言ってくれてる人もいる中で、やっぱね、この感じなんでね、配信やってほしいなーっていう声もね、結構見てるんですよ。どうなんですかね、イベントの配信。やったら喜んでくれる人、いますかね。私あんまり配信のイベントをそんな熱心に普段から見ないんでね、どれぐらいみんなが利用してるのかわかんないんですけど、もし配信あったらすごい嬉しいって言ってくれる人がねいるんやったら、ちょっと検討していきたいなと思ってるんですよね。それこそフジロック週末やってましたよね。結構ちゃんとライブの配信がっつり見たん私初めてちゃうかなっていうぐらいだったんですけど、いやー面白かったな。ステージをね、映るみたいな感じで、チャンネルが YouTube の中で3つぐらいあったんですかね、あれで、ね。で、こう、カチャカチャ変えながら、ほんまやったな、多分、めちゃめちゃ歩かなあかん距離というか、同時に多分ね、同じ時間にやってるやつなんか見れなかったと思うんですよ、ほんまに現場に行ったら。それをこう、ね、涼しい部屋で、ワンクリックで、いろんなバンドとか、アーティストさん見れて、なんかすごい贅沢なフェスの楽しみ方やなと思いながら見てたんですけど、私が見たのはね、ケン横山とミーシャさんと平沢進エイジンですかね。あんまりたくさん見てないね。それ以外はこう流し見で見つけてたみたいな感じなんですけど、いやーよかった。ケン横山さん、ケンさんかっこよかったな。すごいよかったですよ。ミーシャさんもすごかった。ミーシャさんってほんとすごいね。なんかすごくない？すごい。みんな知ってるか。いやすごーと思って、泣くもんね。やっぱ歌声で泣かせるってすごいなと思ったけど、やっぱちょっと震えたんはね、さっきも書きました、まあP モデルのね、まあフロントマン、平沢進、もう師匠と呼んでおります、平沢進さんがもう本当にもうもうすごかった、本当に。皆さんご存知だと思うんですけど、私より上の世代の方はご存知だと思いますけど、もし若い方でわかんない方いたら、軽音っていうアニメあったじゃないですか。軽音も私ら世代なんかな。軽音の平沢由依ちゃんっていう主人公の名前は、まあ平沢進さんから取ったのではというふうに言われていますけれども、まあ P モデルというバンドをねやってて、で今はいろんな形を変えて、まあソロじゃないねんけど、まあ平沢進という名前でねやってらっしゃいますけど、すごい変わった人なんですよ。皆さん、すむさんは。すごい配信とかでね、ご自身の言葉で結構語ってる時とかは、すごく淡々としてて、もう結構無表情な、あんまり感情とかが表に出なくて。で、基本的になんか、師匠の音楽を、人に勧めたいんですけど、どういう曲を勧めたらいいですかとかっていう、いわゆるリスナーというか視聴者からの質問に、勧めないでくださいとか言って。なんかそう、基本的に ステルスっていうのを前提としてて、あの、世にバレないように隠れてやってるっていうスタンスがあるから、あの、昨日、トレンド1位になってるのとか多分めちゃくちゃ嫌なんだと思います。ステルス失敗ってずっと言われてたんですけど、基本的にそういうなんかこうチャラチャラした、J-POP が嫌いだとかなんか結構ね、発言はかなりエッジが効いてるんですけど、昨日はだからまたフジロックで新しい人たちに見つかってしまった、さらにもステルス大失敗っていう風にね、ファンの馬の骨たちは多分湧いてたと思うんですけど、まあちょっとポップなところで言うと何ですかね、長州力のパワーホールってあの有名な曲あるじゃないですか、入場曲。パワーホール作ったの平沢進さんなんですよ。その時名前書いててね、イボハンミョみたいな、なんかすごいね、変なって言ったら怒られるかな。あの、ペンネームというか、名前を変えて作ってて、あと、ストロングマシンの入場曲も作ってますね。これも違う名前で、なんだかな、福来よしおみたいな、なんかそういう全然違う名前で作ったりとかして、で、映画のね、音楽とかもいろいろアニメの映画の音楽とかやったりとかして、結構すごい人なんですけど、名前だけではもしかしたら知らない人もいるかなという。あれ、マジラブの村上さん、マジラブオールナイトニッポンゼロでもなんかかかったみたいなことを聞いて、村上さんが好きなんかな、野田さんが好きなんかな、どっちが好きなんかわかんないですけど、あれでもなんか、あれ村上さん、有吉の、村上さんか、有吉の壁でなんか、テクノの大御所みたいなコスプレしてた気がするな。なんか、あれ、平沢進の格好してたんかな。なんかあったけど、ちょっと今度村上さんとお会いすることあったら話したいな。多分村上さんもステルスを徹底しているのではないかというふうに思うんですけれども。いや、でも、フジロックのステージ良かったんですよ。ぜひね、ネットで、多分公式とかでも上がってんのかな、基本的には違法なのかな、ダメなのかもしれないですけど、結構ね、ライブの映像がね、ものすごいんですよね。多分公式で上げてるやつも多分あったと思います。なんか、こうね、なんて言うんですかね、すごい特殊な楽器をね、今まで使ってるんですよ。昔、それこそ90年代の頃から、今聞いても、これほんまに90年代に作ってんのっていう、ものすごい曲いっぱいあるんですけど、それをライブで披露するときに、自作なんですかね、の、謎の楽器みたいなのがいっぱいあって、今回はね、レーザーハープみたいな使ってましたけど、昔はもっとなんかアナログのなんか鉄のパイプみたいなのをこう、倒して、なんて言うんやろ、あれ、エレクトーンの、足の部分を立てたやつをこう手で押したり引いたりして鳴らすみたいな楽器とか、いろんな見たことない楽器、本当に平沢進さんしか使ってないような楽器を演奏してて、ライブがめちゃくちゃかっこいいんです。あと VJ ね、後ろで流れてる映像もめちゃくちゃすごいし、一緒に演奏してる楽器隊とか、あとダンサーとかも細かいこと言い出したら演出だから、一つの中で芝居見てるみたいな感じなんですよね。もう世界が出来上がってて、もう宗教に近いというか、平沢教みたいな。で、歌詞の内容とかもう一見何言ってるかわからない歌詞とかいっぱいあるけど、よくよく見ていくとすごく深かったりとかしてね。もう結構私の中の音楽人生をこうちょっと変えてくれたですよね。それ結構アナザーでさっきかけた曲でもうドハマりしたっていうのはあるんですけど、で、なんか今回のね、フジロック見てたら、なんか、バックにね、なんか、ロゴみたいなのがね、多分最新のアルバムの、とか、バーってあったんですけど、もうどう見てもエヴァンゲリオンだったんですよ。なんかもう、歌ってる姿とかが、もう、ゼーレかなっていう。多分ね、冬月にも見えるっていうマジックがあったんですけど、そのレーザーの感じとか、その文字をちょっとね、こう、象形文字っていうんかな、アラビアじゃないけど、なんかそういう梵字っぽいっていうか、もう全体的なもう、もうビジュアル、すごいんですよ。昔ね、世界タービンっていう曲をここでかけたんですけど、それのね、MV とかもね、めちゃくちゃすごいんですよ。本当に最先端。今、多分、 なんか CE の展示会とか行ったら、こう流れてるような、ブランドのね、ファッションブランドの、なんか攻めたファッションブランドの展示会とかの VJ で流れてそうな映像とかが、もう90年代初頭にもうゴリゴリに使ってたっていう。いやめちゃくちゃかっこいいからぜひ、もう見てほしいんですけど、だから私、エヴァをさ、新劇場版を散々見た後の一番盛り上がってるところで、今回、フジロックの平沢師匠の見たから、なんかちょっとリンクしてもうて、うわ、なんか、三次元のエヴァンゲリオン見てるみたいな感じになったんですよね。どっちもこう、これ褒め言葉ですよ。褒め言葉で、この、私の中の中二が目覚めるっていうか、もう、悶々と部屋の天井を見ながら、いろんなことを考えたりとか、こういうのやりたいなとか、思って寝れなくなるみたいな感覚に近いんですよね。なんかこの間、他のラジオ局でね、青山テルマさんに会った時にね、ウイカちゃん曲作んないのって言われて、いやーそうなんですよって言って、作れないよって言って。まあ、なんか作りたいと思ってるんですけど、って言って。なんか歌いたい曲と、作りたい曲と、作った曲が全部乖離してるんですよね、っていう相談をして。したら、私もそうだよって。私結構ロックとか好きだけど、って。なんかやっぱ歌うのはバラードとかの方が合うんじゃないかなと思ってるっていう風におっしゃってて。確かに私も、聞く音楽ね、こう、平沢さんとか、まあ幅広い方ではありますけど、結構テクノのこっちの、パンクに近いテクノみたいな結構好きなんですよね。ただ自分で歌うのは違うかなと思って。ただ作るとちょっとそっちに寄っちゃうんですよね。でも歌えへんしなっていうその帰りにちょっと悩まされたりするんですよね。なんか音楽的にも感覚的にもちょっとすごい刺激をくれる人なので、もし興味ある人はぜひ見てほしいなと思います。平沢進さんの、はい、音楽もすごいですし、ライブもめちゃくちゃすごいです。じゃあちょっと次かける一曲がですね、まあ、エヴァと平沢進が交わる点っていうのがあって、エヴァンゲリオンの、まあ、ソウリュウじゃないか、アスカラングレーとしきなみアスカラングレー、アスカの声をやってる宮村優子さんという声優さんがいらっしゃるんですけど、平沢進さんが宮村優子さんに曲を、まあ、これカバーになるんかな、ちょっとごめんなさい、ここの細かい背景わかんないんですけど、平沢進さんの曲を歌ってるんですよ。アスカが平沢進さんの曲を歌っているという、かなりね、エヴァと平沢さんがシンクロしてる、シンクロ率 100% の曲がありますんで、一曲聴いていただきたいと思います。宮村優子さんで、ルクトゥンオアダイ。アスカだと思って聴くとすごいアスカだよね。はい、宮村優子さんで、ルクトゥンオアダイお送りしました。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネーム、クレクレ大王さん。堀之内くんは自分の名前の内を書くとき丸みを帯びたところをどうやって定規で書くんですか、分度器使うんですか。堀之内くんはね、丸みを帯びないんですよ、漢字の日本語の良さね、丸み、ひらがなしっかり漢字も、その丸みの部分は羽払いとかそういうところを全て定規でやってたから怒られてるんですよ。例えば口みたいなんとか、そんなんやったら多分怒られてないんですよ。丸みを帯びなかったからバレたんですよね。ラジオネーム、ローレルさん。根本さんや祖父江さんはゲスト出演した際に番組に大きな爪痕を残していきましたが、もしゲストに谷川くんを呼んだらスタジオに鼻くそを残していきますか。残すと思うわ。後でこうやって裏覗いたらもうカッピカピになってると思うわ。多分この年になったらつけるのはつけるけど、もう食べへんと思うねんな。うん、ちなみに谷川くんはね、容姿で言うとね、プーさんに出てくるね、ロバのいいように似てるのよ。それで想像してもらったらいいと思います。ラジオネーム、ソーヤングさん。祖父江さんと根本さんというクレバーな方々を頭の回らない真夜中に呼び出し、2時間喋らせて判断能力が弱ったところで勢いでイベント出演の話を押し通す、ウイカさん。あなた極悪党ですね。いや、そんなことないよ。一番悪いけど、神経がね、研ぎ澄まされてる瞬間なのよ。1時間半、あんだか散々喋った後っていうのは。 うん。だからみんな一旦持ち帰りますって言ったやろ。その場でいいよいいよ出る出るって言わないのよ。ああいう本当に切れ者の人たちは。一旦揉みますって言って。で、冷静な頭で判断して出演を決定してくれたんだから、これは正しい判断なんよ。うん、間違ってないです。じゃあテーマメール行きましょう。私が目撃した極悪党です。ラジオネーム、欲しいものは欲しいもさん。僕が見た悪党は、スーパーにお一人様卵1個と書いてあるのに、サングラスや帽子をかけて合計3つ卵を買った人がいました。おじいちゃんです。これいますよね。私も薬局で働いてた時、お一人様2つまでみたいなある時にね。まとめて持ってきたら注意するんですよ。すいません、こちらお一人様2つまでとなっておりますって言うねんけど、並び直す人にはね、あんまり言えないのよね。ただちゃんと、だからサングラス帽子かけて変装してるってところが可愛いよね。バレてるから、わかるよ。正直。ラジオネーム、エレガントナノマシンさん。自分はコンビニでバイトしているんですが、陳列された商品を奥から取る悪党を見かけます。その悪党のおかげで、賞味期限切れの商品が増えてしまうので、なんとか撲滅できないものかと頭を抱えています。おるよなぁ。わかる。ちょっと乳製品系とか足が速いもんとかはね、正直ね、それを気にしたりもしますよ。これコンビニ最近さ、書いてあるの知ってる？ね、手前から取ってくださいって言ってね、フードロスのためにもって言って、いや、あれ見ると、あ、そうやなと思って、すぐ食べるものはもう手前から取ってねって。で、しばらく置いときたいものとかは、まあそこまで多分強くは言ってないんやけど、いや、ああいう働きを企業がするの素晴らしいよね。ハッとさせられるもんね。で、ラジオネーム2さん。駅の自販機の横にあるペットボトル専用のゴミ箱に、いろんな種類のゴミをごちゃ混ぜにして入れるやつ、めっちゃ悪党だと思います。せやね、わかる。塞ぐよね。だいたい、カップ、ラテの、ラテっつうか、コーヒーの。あれさ、入れるまでは多分ゴミ箱めっちゃ探してて、あ、もう、ここ入れたれって思うけど、絶対ああなるのわかってるやん。口のところでガッって詰まるの。わかってるけど判断能力ないんかな。それとも俺が最後にしてやるみたいな、最後の男みたいな、わからんけど、わからんけど。そう、もうこれ以上入れさせないようにするみたいなことを考えてんのかなとか。あれ、ならんようにどうにかならんかね。ジャストで。まあでも入ってしまったらそれはそれで困るしな。かといってカンカンと絶妙にね、そこのサイズ多分一緒なんやろな。あれ、どうにかしてほしいよね、あれね。ラジオネーム、雪の降る日さん。私が目撃した極悪党はお父さんです。うちは犬を飼っているんですが、最近太ってきたため足腰の健康を考えてダイエットをさせています。それなのにお父さんはみんなが見ていないところで犬にかぼちゃやパンの破片をかけらをこするとあげています。極悪党です。親父のせいや、親父。かわいいな、どっちもかわいいな。隠れて餌あげてるお父ちゃんもかわいいけど、それで懐いてる犬もかわいいな。こういうのはなぁ。これなんかお父さんにもあげたらいいんかな。なんかお父さんにも、ほれほれ、ほれとか言って。なんか、糖質が高いもんとか。いやー、これ、こういうのあるよな。お父さんがって珍しいね。なんかおばあちゃんとかがやるっていうのはよく聞くけど。ラジオネーム、ポテチ食べたい、あとモテたいさん。小学校の時に同じクラスで同じ掃除班だった佐藤さんは、掃除当番の日になるとスカートを履いてきて、私今日スカートだから雑巾できないと言って雑巾がけを逃れていました。あいつはめちゃくちゃ悪党です。あ、私服か。掃除当番の日にスカートってことはな、制服じゃないから。制服の学校やったらみんな免れるやんな、そんなん言ったら。これなんか、ちびまる子ちゃんに出てくる、三つ編みの人、何だったかな、名前。なんか、ちょっと、ぶちゃいくな感じの。野沢さんはあれでしょ？なんかこういう喋り方するやつでしょ？あ、それ野口さんか。野沢さんっていうのもいるの？野口と野沢がいるの？そんな近いネーミングつける？桜。右輪さん？右輪さんか。右輪さんを想像してた。右輪さんね。めっちゃ可愛かったら許す けど、なんか、うん、私今日スカートだから雑巾できないのっていう感じやったら、ちょっと、ぐっ、くそおめって思っちゃうな。まあ、可愛くても許されへんな、これは。イラッとすんな。どっちにしても。ジャージ貸したりたいね。はい、では、ちょっと久しぶりですかこれ。久しぶりじゃないか。コーナーに参りたいと思います。めめ、ウイカネーム。いろんな芸能人、有名人に、ファーストサマーウイカみたいな名前を付けさせていただこうという勝手なコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、明暗さん。加納京子さんに命名。キャントスローアウェイ、ミカ。加納姉妹のポッドキャスト番組で、捨てられないものを聞かれた際、ミカさんです。と答えたから。聞きましたよ。あの、ポッドキャストというか、スポーティファイでね、音声配信の番組を始められたんですよ。めちゃくちゃおもろい。もう、毎週火曜に更新されるらしいんですけれども、もう、20分、30分ぐらいの番組ですかね。お二人でね、お悩み相談とかしてるんですけど、加納姉妹さんがね、二人きりで喋ってるのって聞いたことあります？あんまないですよね。だいたいゲストとかで他の方と合わさってちょっと面白く話されてるのは見たことありますけれども、たった二人でリスナーの悩みとかに答えてるんですよ。これがもう新鮮でね、しかも二人で、なんていうんですか、振り落ちとか、なんか、話のそのコンビネーションがね、めちゃくちゃおもろいです。これぜひ聞いていただきたい。だ今日更新ですよ。今日の夕方。18時やったかな。更新なんで。めちゃめちゃ楽しみです。そうなんですよ。京子さんめちゃくちゃおもろい。ね、捨てられないもの、ミカさんです。これをボケで言うてんのか、本気で言うてんのかっていうところをちょっと考えるのが私たち、あの、ね、まあ、ファビュラスの、もう、ここ、取り憑かれたファビュラスに、もう、ぞっこんな、はい、私たちの、ベイビーの、加納ベイビーズの宿命だと思いますけれども、ね、続いていきましょう。ラジオネーム、レンコンメリケンサックさん。加納美香さんに命名。加納さん、続くね。ベストファビュラスオーディエンス。クッキー師匠も所属しているバンドジェニーハイのワンマンライブで、とてもきらびやかなドレスで関係者席に座り、ステージに上がっているメンバーの誰よりも目立っていたから。ライブ開始前に見上げていたら、2階席からフロアのお客さんにも笑顔で手を振ってくださっていて、とても素敵な方でした、と。あ、実際に見たの？見たんかな？リンゴメリケンサク行ったんかな？すごっ。なんかこの関係者席ですごい派手な格好でいらっしゃったっていう話は聞いたことあるんですけど、すごいね、もう貴族というか。普通こういう時、普通って何が普通かどうかわかんないですけど、まあ、ちょっとね、有名な方とかが行かれる時はちょっとこう変装したりとか、あんまり目立たないようにね、多分ご自身本人的にもこう声かけられないようにとか、ライブに集中したいからとか、いろいろあって、多分そういう感じでいくと思うんですけど、多分加納姉妹さんのお二人にそういうなんか隠れるとか変装とかそういう文字多分ないんでしょうね。ないと思います。なんで隠れなきゃいけないんですかみたいな、多分これ聞きたいな。なんか変装とかされるんですかって、ちょっとメール送ろうかな。なんて答えてくれるんやろ。もう送りたいこといっぱいある、聞きたいこといっぱいある。まあ、これもいいですよね。本当にこういうなんかホスピタリティに溢れてますよね、お二人は。素晴らしい、大好きです。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。見取り図の森山さんに命名。ウェアテントマン。ん？一番太っていた頃は 5XL という規格外サイズのタンクトップを着ており、そのタンクトップを海水浴に行った時に、砂浜の上に脱げ捨てていたら、あまりにも大きすぎて、清掃員のおじさんに、誰やこんな汚いところ、ん？誰やこんなところに汚いテント捨てたんはと怒られたから。そんな ?5XL? テント？一人用のテントぐらいあるの？こうなんかちょっとこう、ちょっと、木の棒かなんかにちょっとこうシュッてかけたんかな。汚いっていうのも嫌やし、なんか汚いテントってことはめちゃめちゃ痩せはったんや。 絞りはったんや。なんか鳥人間コンテストの時に西川の兄貴とモリシーさんめっちゃなんかとなんか筋トレの話となんか食事の話ずっとしてはったな。うん。ひかるちゃん、高橋ひかるちゃんと。絞りはったんやな。めちゃめちゃかっこいいもんね。あの、プロレスラー体型っていうか。うん。まんま、中村のコスチュームとか着てほしいもんね。はい、じゃ続いていきましょう。ラジオネーム、北京と上海のハーフさん。平愛理さんに命名。セロクラッシャー愛理。生放送で他のテレビ番組で見たんですけど、実はあの手が偽物でとセロのマジックの種明かしをしてしまい、セロを切れさせたから。マジで？そう。怖。本当にあった怖い話やこれ。え？偽物？そうな、今私もショック受けてしまった。まあいいんですよ。絶対マジックっていうのは種があるんで、その手が偽物であろうが何だろうがそう見せないという技術を彼らはちゃんと成り割としているわけですから、いいねんけど、大丈夫かな。ね、セロのマジックでね、平さん消さないんでよかったなって思うけど、むしろセロ今何してるんかな。どこ行き、いてはるやろ。サプライズ。はい、今週は以上でございます。いや、平愛理さん久しぶりでしたね。ちょっと加納姉妹の二人の盗難ウイカネームちょっといっぱいあるんちゃいます。ちょっとぜひね、これから増える可能性もありますけど、ちょっと皆さんぜひ送ってください。お待ちしてます。この時間はファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロをお送りしております。メール紹介していきますよ。ラジオネームアルミカンさん。僕はトイレットペーパーを少しだけ残してその場を立ち去る極悪人が許せません。ちょっと引っ張ったら芯だけ残るという状況に何度も出くわしたことがあるんですが、犯人がわからないので毎回モヤモヤしています。それな、めっちゃわかるわ。わかるわ。全部使い切ったらさ、変えなあかんっていう使命感に駆られるから、いやまだ残ってますよっていうその余剰を残して立ち去るのが一番立ち悪いよな。こっちも油断するやん。あると思って、フェってなった時に、もう3センチ、5センチくらいしかなかった時の。あれは、罪よな。うん。あ、なんか、レシートみたいにさ、色変わったやのな。レシート終わりだけピンク色になるやんか。やったことあります？レジでバイトしてたりとか。たまにピンクの筋が入ったレシートもらうじゃないですか。あれ終わりがけですよって合図なんですけど。トイレットペーパーもね、そうやってなってたら、もうピンクになってる時点で警告みたいにね、なるのに。まあなったところでこういう人たちは多分、残していきますけれどもね。ラジオネーム、ムチなブタキムチさん。僕は大学サークルの勧誘で配るビラの集合写真に女子をたくさん載せて男女同じくらい所属しているように見せかけ、実際はほとんど男子しかおらず、ビラに載っていた女子はほとんど活動には参加しない他大学の子という手法を使っていたサークルを見て、こいつら悪いなぁと思いました。いや、いいんじゃないですか。立派な、立派な戦略だと思いますよ。何サークルかちょっと知りたかったな。これが、なんでしょう。だから女子に入ってほしいけど、いないサークルなのかね。女子がいないと成立しないサークルとか。まあ、そんなないか。何サークルなんやろうな。ちょっと作詞ですよね。じゃあラジオネーム、母を訪ねてさあ、ゼンリーさん。美味しいソフトクリームがあるサービスエリアのゴミ箱にコーンだけ大量に捨てられているのをよく見ます。え？マジで許せません。みんな大悪党です。嘘やろ？え？コーンがうまいのに？え、嘘やろ？コーン食べるために食べてない？そんなことない？え？嘘？どっち派？コーン。みんな。どっち派？こないだマクド行ってさ、マクドナルドね、ソフトクリーム、いや、これちょうどタイムリーでさ、私、毎日ソフトクリーム食べたいねやんか、今。夏やからさ。ほんでさ、ソフトクリーム、まあ、安いのもあるやん。まあ、マクドナルド、バーガーキング。私はバーガーキングのソフトクリームめちゃめちゃ好きやねんけど、まあ、マクドあったから、買おう思ったら、コーンちゃうねんな、今。知ってます？え？あれ、だから私、間違えたんかなと思って、ワッフル コーンって言うんですか。私あの安いカスカスのやつの方が好きなわけですよ。なんかワッフルコーンやとそのコーン買ってまうっていうか、それこそコーンが食べたいんですよねっていうすごい押し付けを感じるんやけど、ちゃうねんな、あのカスカスのなんか旬でくるやつが好きなんですよ。あれ戻ってくれへんかな、あれも言うたら変えてくれんのかな、どうなんでしょうね。このだから捨てられてるコーンはカスカスの方のコーンなんすかね。ワッフルコーンしてる人聞いたことないけどね。うん。あれ、あっちはみんな好きやろ。そんなことない。え、どっち派え、カスカスコーン派でーすっていう人。ワッフルコーン派でーすっていう人。
おー、ワッフルコーン、おーい。
あ、そう。これ戦争が起きるんですよね。コーン戦争が起きますね。あー、こんな綺麗に。若干同じぐらいの、まあ、数でしたけど。なんかワッフルの方が堂々と手を挙げてた気がしますね。いや、ちょっとこれ論争が起きるなぁ。これどっちでもないコーンって存在してんのかね。ワッフルコーンとカスカスコーンの方の言い方ちょっと分からへんねんけど。聞きたいね、いろいろ。ラジオネーム、すずりの涙さん。私の親は、イヤホンつけてても平気で声をかけてきます。いいやろ。イヤホンつけてても、イヤホンつけてて聞こえないのに、そのまま話し続け、勝手に、聞いてないでしょと切れてきます。あれは極悪だと思います。つけてることに気づいていてってことでいいのかな？まあ、何やあんた、イヤホンしてたんかいな、言うてとか言う時もあるやん、おかんって。この、うどん系のやつやったら一緒につけてんのわからんとかさ。ありますけど、これでも聞こえてると思ってんちゃうの？こう、おかんそういうとこあるよな。なんか、それこそおかんこの間 LINE で、あんた30の歳か31の歳かわからんかったから、お父さんに年、歳聞いたらウィキペディアで調べろって言われたわっていうすごいしょうもない LINE 来てんけど、いや、年号で計算せよっていうか、なんでそんなこと言って LINE してくんねんっていう。おかんって不思議ですよね。リアクションメールですね。ラジオネーム、キーマさん。ノラさん？ノラさん？ノラさんって誰？あ、ちょっと待って。キーマ、大阪市の19歳大学生のキーマ、ノラさんって言ったけど、誰に送ってる？平野ノラさん？カタカナでノラさんって来てるけど。平野ノラさんやってる今、裏で。裏でノラさんやってる？一応、ノラさんやと思って聞いてる？私が。私、平野ノラさんじゃないよ。ごめん。どこの字を取ってもワーサ様がノラないから。でも内容が、マジラブの村上さんは7年ほど前にツイッターで、平沢進むフローズンビーチ聞いて頭を振りながらパチンコへとつぶやいていました。この人全然ストレスしてません。平沢様の教えに背いています。ノラさんらしいです。ちょっと、私のところに届いたんですけれども。すいません。どうしたんやろ。ごめんなさいね。もうあれかな、昼、日本放送でやってはるノラさん。ノラさんの方にも送ってあるのかな、どうなんでしょうか、ちょっとわかんないけど、ありがとうございます。ステルス。昼と間違えた可能性ありますね。ハガキ職人として。すいません。ウイカでございました。でも内容が、私の喋った内容だったんで、わかりました。ちょっと今度村上さんにその話してます。してみますね。ありがとうございます。ラジオネームジャイアント厚彦さん。平沢進さんの曲ですが、三四郎の単独ライブのネタの一部でも使われていました。 え？何の曲が使われたんですか？これ知ってる人いたら、ちょっと教えてください。そうなんですね。どっちがお好きなんやろ。マジラブの村上さんは平沢進好きを公言されていますし、佐久間さんもクリーピーナッツもどうせ好きなはずなので、オールナイト日本ゼロメンバーはみんなステルスに平沢進さんフォロワーだと思います。
え、クリーピーの二人も聞くの？どっちが聞くの？あ、そうなん。わからない。その話してみようかな。
佐久間さんは好きそう、なんか、うん、映画とかもね、好きそうやし。へえ、そうなんや。
平沢進のオールナイト日本あるかな、やってあったりしたかな。
ラジオは多分昔やってあったと思うねんけど、今はご自身でね配信されてるからラジオはないかな、どうなんやろか。
さすがに、私がゲストにお呼びするなんてこと、そんなもう厚かましいことは申し上げませんけれども。てか、何の話をすればいいかわからないので。何を聞かれても多分、何を話しても、ちょっと、いや、もう成立させる自信がないので、あれですけど、やってくださらないかしら。聞きたいですね。ラジオネーム、ロジャー。先ほどの、平愛理さんのネタ話についてですが、平さんは、スタジオにいて、中継先のセロさんに、イチャモンをつけていたので、消されずに済んでいました。どういうこと？どういうこと？ちなみに、ムキになったセロが、ジャケットを脱いで、腕は偽物じゃないと説明すると、平さんは、隣に止まっている車が怪しい、バンの中を見せろと詰めていました。
強平さん強
そら、すごいね。言えないよ。どんなに怪しいと思っててもやっぱそこに乗っかってしまうものがタレントというものよ。いやーすごい。かっこいい。ちょっと平愛理さんがブイブイスタジオでブイブイ言わしてる時代にご一緒したかったな。多分放送されてないけどあかんこといっぱい言ってはったんちゃうかな。いやーいつかお会いできますように。バン、隣に止まってる車返し、バンの中を見せろって。犯人、推理してるやん、これは。セロも向きになるな。冷静に対処してくれ。頼む。ということで、では、大人気コーナー、やっていきましょう。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っていそうなファーストサマーウイカのエロい発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーでございます。では早速紹介していきましょう。ラジオネーム怪盗ソルト。
怪盗ソルト。
強豪校の野球監督の指導を見てウイカさんが言っていました。
やる気がないならやめろって、今抜きたくない人は絶対に見ないでくださいって書いてあるエロ広告くらい無茶なこと言うな。
ほんまに自負画像でビコーンビコーンってなって、今抜けない人は絶対に見ないでくださいとかね、あれで見たうーってなってクリックする？あれすごい不思議やんな。なんか煽ろうとしてる気持ちはすごいわかんねんけど。いや。だいたいそういうサイトを見てるときにあの広告が出るから、見てる時点でもう抜ける状況なのよ。だいたいは。ラジオネーム、大入り袋さん。元気に登校する小学1年生に、ウイカさんが声をかけていました。
わー君らのランドセルピッカピカやね。勃起した時の祈祷くらい光ってるわ。
言うか。そういうのはちゃんと守るねん。節度はあるねん。一番あかん。勃起も説明せなあかんし、祈祷も説明せなあかんねんから。言うか。やめなさい。ラジオネーム、ドリンクバーメモリー。満員電車に乗ったウイカさんが言っていました。
どんだけ密集してんねん、川崎駅周辺の個室ビデオやか。
ビデオかやったな。川崎駅周辺の個室ビデオってそんな密集してるんですか。知らないんですけど。個室ビデオあるあるの中でも、まあこれはちょっと、調べることはできますね。うん、川崎駅か、ありそうやね。でも個室ビデオって、個室ビデオって書いてるところしか個室ビデオじゃない？ステルス個室ビデオある？それこそ。あ、これ個室ビデオやったんかみたいな、あんのかな。たまにそう、なんかピンクのお店とかは普通のマッサージ屋と思ったら、あ、これピンクの方かってのあるやん、ステルスっぽいの。これどうなんでしょうね。教えてください、詳しい人。詳しいエロい人教えてください。ラジオネーム、マロンショートさん。石原洋泉さんが、なんか怒ってました。
だから、結局タッチバックが一番エロいんだって。
吉住さんちょっと難しいね。モノマネ。 タッチバックが一番エロいんだって。いやー、こういう、吉住さんってなんかあんまそういうこと言うイメージないね。吉住さんで変化したの。ヨウイズミさんだからね、これは。タッチバックか。一番エロい体って何やろ。一番エロい体。タッチバックか。タッチバックか。タッチバックか。そうか。これでも男女分かれる気がするな。私は、背中向けてる座位。座位っていうか、あれ、なんていうの？下が寝ててさ、うわ、習ったのにな、勉強したのにな、下が寝てて、騎乗位だ。霧の川島さんの言い方したね、今。エビチリだの言い方した。騎乗位の逆さ向いてるやつ。背中向けてるやつ、いいと思うな。ラジオネーム、トリケラトプスさん。ウイカさんが映画館でフードメニューを注文するときに言っていました。
アイスコーヒーと、あと、チュリトリス、じゃなくてチュリトスください。
リコイ。言うてまうな。リトスが来たらもう言うてまうな。リトリスやな。チュリトリス。チュリトリスでもいいけどね。チュリトリス。美味しそうやね。ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。和菓子職人を取材していたウイカさんが言っていました。
わらび餅の中には、わらびの粉じゃなくて、芋のでんぷんで作ってるものもあるんですね。ゴムっていうのに実際はウレタンでできてるコンドームみたいですね。
確かに。もうインテリジェンス。そうやな。ほんまやな。ゴムはゴムの木から出してきたやつやもんな。そうやな。でももうゴムと言うしかないもんね。ウレタンとはもうちょっと無理やもんな。ゴムやな。いいですね。さすが藤原元スマブラ参戦。ということで、今週は以上でございますか。はい、学べな。皆さんね、この登場のコーナー、新作ももちろんお待ちしてますし、イベント用にですね、今まで、今日のももちろん含まれるということですよね。紹介した登場のシリーズで、最も印象に残っているものを、ぜひね、投票という、懸命に投票と書いて送ってください。こちらイベントで何かしらで使いたいなと思っております。こちらもお待ちしております。では次も曲一曲紹介したいんですけれども、今日まあちょっとさっき聞いていただきましょうかね。平沢進でパレード。三四郎さんのイベントでかかってたの、これパレードらしいですね。今日、日付変わって8月24日がパプリカので有名なね、アニメの監督のコーン・サトシ監督さんが、今日が命日ということでですね、多分だから昨日フジロックでも師匠は夢見る機械とパレードっていう曲をやったのかな、追悼の意味で演奏されたのかななんて思いまして、今日が命日ということをマスカキこと高垣くんが教えてくれて、私も今日パレードかけるつもりでいたんで、ちょっとわあ、なんかすごい縁を感じるなと思いました。平沢進でパレードお送りしました。あっちゅうまですね。ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジコのタイムフリーでもう一度聞くことができます。今日はね、平沢進大先生の特集でお送りしました。曲もまたじっくり聴いていただきたいと思います。シェア機能で友達にもおすすめすることができますんで、ぜひお願いします。ラジオネーム、回答すると。セロさんに物おじせずマジックの種を指摘する平愛理さんが、もし、谷口くんにやったら、椅子の下が怪しい、さっき何かを椅子の裏に貼り付けましたと指摘すると思いますか？谷川くんです。まあいいんですけど、谷川くんに、ね、会ったらね、何かをっていうのは、でも多分平さんもう分かって言ってるから、それは絶対 いや、でも、平さんから分からへんのかな、それは。鼻くそっていう存在言わへんかな。うん。ラジオネーム、ダルメシアンコさん。私はソフトクリームのコーンは、ラングドシャ派です。ちょっと高価ですが、上品でめっちゃ美味しいです。バイトでソフトクリーム作り失敗するたび、裏で食べてました。ラングドシャ、はぁ、あ、あるんですね。あ、あるわ。あるわ、あるわ、あるわ、あるわ。でも食べたことないね。あれ食べたことないね。ちょっと高いやつやろ。500円以上するソフトクリームにしかないやろ。食べたことないね。食べてみるわ、今度。ありがとう。ラジオネーム、玉こんにゃくさん。ノラさん、ノラさんじゃないのだから。玉こんにゃく、悪い便乗すな。カノー姉妹さんのポッドキャスト、僕も聞きました。面白かったですね。まさにバブリーって感じでした。ちゃうねんだから。送るとこちゃうねん。あの、ナイツさんのラジオショーの方に、ね、送ってもらわなあかんねん。ミヤッチさん、ノラさん、三四郎が単独で使ってたのは、エラサスムさんのパレードでしたよ。パレードのコントやってました。それでは、ケツカチンでバイならちゃうねん。もうパレードももう分かったし、気づいたし。いやー、ちゃうねん。なんでなんで怖いねんけど。ラジオネーム、おとといの二日後さん。ノラさん、こんばんは。今日のメールテーマ、今週のバブルっぽいことですが、信号待ちのまぶいね、チャンネルが、肩パッド入れてフィーバーしてるのを見かけました。いつバブリー、ノラさんに送ってあげて。せっかくだったらもう、なんで？しかも、最初にノラさんって言ったキーマからは、コズ。ノラさんって書き殴って寝るっていう。ノラ逃げ？何？何ですか？もう、もやもやするわ。お願い直し、なんでなんでなんで勘違いした？お願い、それだけ教えてくれ。来週も待ってるから、ちょっとこれの謎だけ教えてくれ。はい、ということで、この後4時30分からは、4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼらけですよ。ノラさんの朝ぼらけじゃないんでね。皆さん間違えないでくださいね。ここまでのお相手は、ファーストサマーウイカでした。